チームバチスタ3、アリアドネの弾丸、AI、死亡時画像診断、遺体を CT や MRI にかけること、ずさんな死因究明制度に光を当てるべく設立した AI センターをめぐり、こんな不可解な事件が起こるなんて、誰が予想できただろうか。ということで、田口と白鳥のいわゆるバチスタコンビは、またまた不可解な事件に巻き込まれてしまって。
いろいろありすぎですよね。
あの登場以来。もしあれが殺人事件だとしたらっていうか、それはまあ間違いないんですけどね。となると、早くも実行犯に関しては、福士誠司演じる警察庁刑事局特命広域捜査官の宇佐美総一で決まりっていう感じですよね。まあ、安田健扮する AI の第一人者、島津五郎准教授だとすればね、とにかく動機が全く不明。ということで、まあ、原作小説におけるミステリーの部分が縦糸となって、それに死因究明に関するエピソードが横糸として毎回描かれていくわけですが、まあ、このあたり、バチスタ2と同じ手法といえば手法なんですが、ただ、なぜか他のドラマとテーマが被ってしまう。
ね
ツーの時はね、踊りドクターと被ってしまったし、今度は何と言ってもブルドクターと。
でも、うん、見入ってしまうんですよね。っていうのは、俳優陣がやっぱ素晴らしいんですよね。ねみんな役にぴったりですし、うん、中でも、うん、一番すごいって思ったのが、笹井すみれ役の小西まなみさんなんですね。あ、彼女こんな演技もできるんだって、うん、ちょっとびっくりさせられたんですけども。
ね、で、ところで、原作小説アリアドネの弾丸の著者海堂健氏は今回のドラマ化に関して公式サイトのトピックスで
映像化にはいつもありがたく思うんですよ。小説を書くのは一人だけど映像化には大勢の方が関わって立体化していき僕が想像だにしなかったものを見せてくれますからもう楽しくて仕方がないんです。ドラマは小説の空気感を生かしつつオリジナルのストーリーを展開するわけですがスタッフの方々が意地になっても結末を予想させない謎解きに気づかせないような作り方をしていますよね。毎度のことながらすごいです。だから僕もこの話よく知っているはずなのになんだか全然わからないじゃないかって気持ちにさせられています。僕が書いたはずなのに知らないなってそんな感じなんですよ。今回もドラマでは原作を凌駕するほどのトリックを用意しているそうで僕も単純に楽しみです。小説は原曲、ドラマは変奏曲、どちらにも耳を傾けて味わってもらえると嬉しいですね。伊藤さんと中村さんのコンビはすっかり安定していて、完全懲悪の神話というか、水戸黄門的なものさえ感じました。ほんのワンシーンを見せてもらっただけですが、それだけで今回のドラマ全体に流れているであろう、いい緊張感や各キャラクターの厚みを感じますね。それぞれが生きてきたキャリアを背負いながらセリフを喋っている。それが確実に伝わってきました。キャラクターの厚みというのは物語の太い背骨になりますね。それと、イカルガさん、怖いですね。いや、もう高橋さんはかっこいい。高橋さん自身の本性は悪だろうって思わせるくらい迫力です。それも、善悪という簡単な言葉では裁ききれない、確信犯的な深みの悪。強大な悪役が物語を光り輝かせる意味では、ガンダムでいうシャアみたいな感じでしょうか。中村さん、今回は相当に苦戦するんじゃないですかね。それから今回は AI にまつわる物語なんですが、 AI は医療の専門家よりむしろ一般の人々が直感的に理解しやすいものだと思います。なぜなら遺体を傷つけないで死因が究明できるから残された遺族の方々の気持ちを救ってくれるものになると思うんです。バチスタがドラマ化した2008年の段階では AI 設立の最前線に僕もいました。現在はこのドラマの AI 監修にも当たっておられる山本昌司先生をはじめ現場の先生方が邁進してくださっているので今の僕は AI センターの背後から後方支援をしています。つまり僕の AI 活動はこのドラマシリーズとともに育ってきたとも言えるんです。本当に感慨深いですね。実際に警視庁から依頼を受けて鑑定することもありますし厚労省の AI に関する検討会もつい先日5月30日に開催されました。その意味でもものすごくタイムリーなドラマ化だと実感しています。そのうち現実とドラマどっちが先に進んでいるのかわからなくなるかも。
ということで そんなチームバチスタ3アリアドネの弾丸のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方にお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
アリアドネの弾丸、
はい
ね
はい
まあ、今回はテーマが AI ということで、
はい、
まあでもああいうハイテクといいますかね、
はい、
最新のこういう機械を見るとなんとなくワクワクしますよね、
はい、そうですね、
はい、まあ物件の方でもそういう最新のっていうの何かないでしょうかね。
はい、はい、ございますね、はい、まず泉市にですね、うんまあ、あの新築のデザイナーズの物件ができましたね。
なるほど。
はい、こちらなんですけども、うん、1フロアに6個ありまして、それが3階建てで全部で18個なんですけども、うん、この6個の間取りが全部違うんですよ、
はい
はい、デザインは18個全部違います。
間取りは1階2階3階一緒でも、
はい、
そのデザインは違うと。
そういうことなんですよ。
はで具体的にはですね、
俗に言う、まあ、単身者さんの物件になりますんで、うん、1LDK ですね、
はいはい、
設備が結構充実してるんですよね。
はいはいはい、
はい、ライトとかダウンライトになってたりとか、まあ、玄関もセンサーでつくライト、
は
い、でまたあの遮音性のペアガラス二重になってるガラスですね。
なるほどね、
はい、で洗面がですね、はい、あのデザイン洗面ボールといいまして、はい、本当にもうデザイナーズマンションにしかないような洗面台が使われてる。
あーねー、
なかなかすごいです。
あ、
はい、で、まあ、Wi-Fi 無線で、インターネットが無料でできると。
なるほど、
はい、あっちこっちにパソコン持って行ってどこでもできると。
なるほどね、
これがすごいですよね。まあ、一生に一度ぐらいはデザイナーズマンションで贅沢に暮らしたいと、
ほうほう、
そういった方は特におすすめなんですよ、
ね、
実はこれ木造なんですよ。
ほうほうほう、
はい、
まあ普通だったら鉄骨なんかが多いわけですが。
そうですそうです。
それが木造、
はい、じゃあ何が影響するかと言いますと、うんうん、お家賃が、普通のデザイナーズマンションに比べるとはるかに安いです。
は
あ、木造と鉄骨とか鉄筋コンクリートってなってくると、作る段階で平米数に対してのその単価というものがあるんですけど、はい、木造が一番安いんですよ、
ね、
うん、そうすることによって、まあ、安い賃貸でいいデザイナーズマンションの物件を進んでいただくということが実現可能になったと。
なるほどね、
はい、まずあのお家賃と共益費と駐車場全部入れて、まあ、あの8万前後ぐらいで収まるという。
はあ、
かなり安いですよ
ねえ。わ、
はい、
かりました。それではですね、これからもアリアドネの弾丸どういう風な展開になっていくのかちょっと読めないんですが、
はい、
しっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、はい。